広い大地、豊かな自然に恵まれた北海道。厳しい冬の寒さが力強い命を育みます。人間の生活空間のすぐ傍らでは、ダイナミックな野生動物たちの営みが展開されています。エゾシカはそんな北海道の野生動物の代表格です。彼らは自然界、人間界と微妙なバランスを保ちながら長い年月生き続けてきました。そのバランスを保ち続けていくことはできるのでしょうか。実は私たち人間にその鍵が託されています。エゾシカを知ることは未来を知ること。一緒に学んでみませんか。エゾシカゼミナール。
皆さんおはようございます。エゾシカゼミナール、ゼミ生の平迫直子です。今日も楽しくエゾシカについて学んでいきましょう。番組ナビゲーターは釧路短期大学教授管理栄養士の岡本雅代さんです。岡本先生おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日の話題なんですけども、まず一つ目はですね、3月の21日の日に釧路新聞の方に記事が出ました。
はい、
釧路の食材を活用、アスリート食で誘致増をというですね、
はい
はい、スポーツ合宿推進で新事業という記事になってるんですが、ちょっとあの見出しのところですね、記事を少しご紹介します。
はい、
地元の食を活用したスポーツ合宿の誘致を通じて地域活性化につなげようと、釧路総合振興局が今年度実施した事業の報告会が3月の20日に行われました。地場食材を活用した選手用のメニュー、釧路アスリート食のレシピや地域食材を紹介したレシピブックも作成して、これを提供してくれる飲食店や宿泊施設を広く募る考えということなんですね。
はい、
でこれはあの今年度から2020年度までの3カ年事業として、行われますよということなんですけれども、はい、今あの岡本さんの手元にまさにこの、
はいはい、一冊いただきました。
はい、釧路アスリート食レシピブック、大変立派な冊子になっていますね。
はい、さんとしていいデザインですよね。
は
い、
そうですね。はい、はい、そして
手に入ったのが、このレシピ監修をしたというのが、同僚なんですね。
あ、そうなんですね。
はい、釧路短期大学の教授の山崎美恵さんです。はい、同僚です。
はい、そうなんですね。はい、そしてこの、ま、アスリート食を提供これからですね、
はい、
するお店さんの、ま、共通の、ロゴマークですとかね、そういったものもこう今決まってきてますよですとか、
はい、
あとはあの食を提供する、ま、要件ですね、はい、ま、そういったことがあの記載されていたりですとか、
は
い、
でその次あたりから面白くなるね。
はい、これなんですね。釧路食材を積極的に提供できること、はい、ということで、
いい写真いっぱい並んでます。
美味しそうですね。はい、サンマですとかパプリカですとか、
うん、
釧路を代表するこういろんな食材、お野菜ですとか
全部好き
彩りもね、綺麗、はい、ですし、
はい
はい、まあ、こういったあの食の魅力とともにあのスポーツ合宿の誘致を、
はい
はい、呼びかけていこうということですね。
はい、
まあ、美味しいものをこうやってこうバランスのいいものを食べたら、やっぱり選手の皆さんもね、元気になっちゃいますよね。
まあ、あのパフォーマンス上がりますよね。
あ、
パフォーマンス上がるはずなんだけど、
はい、
あの血液検査みたいなわけにはいかないんですよね。じゃあこれで1位になった理由の一つなんですよね。
ね、
ここはやっぱりその臨床 の、あの糖尿病になりそうな人、
はい、
ギリギリのラインの人、食事と運動で下げていって、血抜いて調べて、ほらねっていうのとはちょっと違いますよね。
そうですね、
それはスポーツ栄養の考え方で、
はい、
だけど間違いなく、あの寄与しますので、
はい、
選手のパフォーマンスに。で嬉しいのが、
はい、
エゾシカももちろん使われてるよってことですね。
そうなんですね。釧路の食材ということで、はい、エゾシカの今回はレシピに載っているのがエゾシカのジャージャー麺。
はい、
わあ、いいですね。
いいですね。
美味しそうですね、はい、まあ、ジャージャー麺ということでこう中華麺の上にあのひき肉の、
はい
はい、まあ、お肉のあんでしょうかね。
そうですね、
乗っかっているという
干し椎茸、
はい、
豆板醤、生姜、ニンニク、酒、
いいですね、
いいですね、
味が想像できますね。
お腹鳴る
ねえ、はい、あの鹿の旨味がねこう出てそうな、
ね、たまらんですね、
感じですけれどもね。
これ出す店舗が出たら食べに行きましょうね、は
い、そうですね、食べたいですね、ということでまずはですねこちらあのアスリート食という、ね、話題をご紹介しましたが、続いてもあの新聞記事からですね、
はい、
ピックアップしましてちょっと遡りまして、
はい、
2月の22日に北海道新聞朝刊にこだまというですね、毎日いろんなあのトピックスが出る欄がありますが、そこで紹介されましたこちら、未来の食べる北海道スープレシピコンクール、はい、こちらの話題です。再びもう
10回ぐらいね、
そうですね、もう昨年からもう持ちきりです。もう
本当に準備段階から密着取材ですからね。
そうです、そうです、もうね、くまなく、お伝えしておりますけれども、
はい、
最新の話題が、はい、
もう卒業しちゃったけどね。
あ、そうですね、最優秀賞を、ね、取ったあの学生さんはですね、
小倉さんは今釧路、はい、市内で栄養士やってますよ、
うん、あ、もう立派に活躍されているわけですね、
うん
うん、はい、さあ、あのそのですね、まあ、小倉さんは、鹿のチタタップの豆乳スープをですね、
はい、
作りまして見事にグランプリ受賞したわけなんですけれども、
はい、
この最優秀作品など15点を紹介する冊子がこのほど完成しまして、
はい
はい、レシピブックということですね、
はい、
で、こちらですね、あの英語版20ページ6000部作成しまして、はい、さらに、センチュリーロイヤルホテルのホームページでも、まあ、紹介をしていくということなんで、うん、広く皆さんにね、はい、やっぱり見ていただいて作って食べていただくということで、はい、今目の前にそのレシピブックがございます、はい、またいいですね、この
お金かかってるの、
立派なレシピブックがね、かわいらしいものが出来上がりました、
はい、
で、もう最初に登場するレシピがまさに鹿のチタタプの豆乳スープ、
はい、
はい、じゃーん、写真付きでいいですね、
この写真私撮ったの、
あ、岡本さんが渾身の作品、
赤ちゃんの写真を撮るのは、お母さんに勝るものないですよね、もうそこしか見てないから、私が撮ったの
もう親の気持ちですよね本当に
もうラブ以外何もないですよね。
そうですね、
もう学生たちが右に左にこう固唾を飲んで見守る中100枚ぐらい撮ったその中の一番美人な、
そうですね、
美人なスープですよ。
もうね、その愛を感じますよね、やっぱり、
盛り付けも頑張ったの学生たちが、
そうですね、
はい、ランチョンマットとかね、お椀もいいの持ってきて家から、
そうです、
お箸置きもそうですよ、
本当に総合芸術ですね、
うん、これも写真で決まったと思ってるの、いや美味しいんですけど、はい、もちろんそれもあるんだけど、ちょっと他のページも見てみてくださいな、
はいはい、まずは最優秀作品がですね、
はい
はい、紹介されましたけれども、
はい、
まあ、続いてこの鮭を使ったですね、はい、秋鮭のとろとろ長芋スープ、
あ、この雑誌みたいでしょ、
そうですね、
みんなやっぱ写真決めてくるんですよね、
いいですね、はい、こう器ですとか、うん、盛り付けですとかね、頑張ってますね、
頑張ってる
の、お隣お芋たっぷり七変化あったかビミソワーズ、
ビシソワーズの、
あ、
もじってる
んですね、もじってんですね、うん、ビミソワーズ、美味しいという強調ですね、
はいはい、
うまいですね、こちらもまた盛り付けがね、
はい、
目を引きますよね、あ、上にこうなんかチリチリとなったあの昆布とかでしょうかね、なんか乗っかって、
これね、人の作品ロクスポ見てないのね、細切り昆布ですね、2つまみ 2g、 結構な量だな、
あ、美味しそうですね、はい、というそうです、写真大事ですね、本当に、そして 北海道米のスープ、うん、お米を使ったスープということで、はい、飲むおにぎりスープ、
うん、面白いですね。
面白い発想ですね。
いい名前つけて。
これもこうね、言ってみればこう白いスープですけども、はい、やっぱり盛り付けで、うん、飾り付けで、うん、あとやっぱ写真の撮り方上手ですね、う
ん、みんな上手なんですよね。
そうですか、うん、こういったこう競合をした中で見事グランプリ
取りましたね。本当におめでとうなんだけど、ここで私平迫さんに自慢がありまして、はい、いいですか、自慢しちゃって。
お願いします、はい、
私この間チタタコの豆乳スープ食べたんです。
そうなんですか、
はいはい、
どちらで。
キャッスルホテルさん。
あら、そうですか、
はい、宴会がありまして、
はい、
でこの鹿のチタタコの豆乳スープを何回も作っている方が、はい、今センチュリーキャッスルホテルの料理さんでいらっしゃるので、はい、これも入れてってお願いしたんです、宴会の時に。
リクエストしたんですね、
はい
はい、
そしたら鍋いっぱいに出てきまして。
あら、いいですね。
呼びたかった
潜入したかったです鍋いっぱいに、
鍋いっぱいに。
本当に美味しいですからね。
美味しいですよね。
鹿のチタタプの豆乳スープ、
平迫さんこれ作らないとダメですよ。
そうです、ね、
今年3歳早いからね。
あ、そうですね、餃子ニンニク、
そうです、
はい、がね、あのポイントとなってますので、
う
ん、
さようでございますよ。
はい、ぜひ、皆さんもですね、こちらレシピの方が、センチュリーロイヤルホテルですね、ホームページを見ていただきますと、こちらのね、レシピのご紹介、はい、が出てきますので、はい、それを参考に皆さんもぜひちょっと作って味わっていただきたい、はい、
大事なところがですね、はい、豆乳なんですよね。
豆乳、
はい、調整豆乳を使うのが肝です。無調整の方がいいんじゃないかって、無調整使っちゃうと、タンパク凝固しちゃう。
あ、分離、
はい、アクみたいに。
あ、なるほどなるほど、
はい、牛乳をグラグラ沸かした時もおかしなことになりますでしょ。
そう
ですね、あれと似たような現象が見られて、はい、食感がちょっと口当たりが、舌触りが悪くなるんですよね。
なるほど、は
い、調整豆乳で作ってください。
はい、大事なポイントですね、
はい、
ということで今日はですね、再び未来の食べる北海道スープ、レシピコンクールの続報ということで、
これで終わりかな、どうかな、
どうでしょうかねまだまだなんかこうね、ストーリーは続いていきそうな気もするんですけれども。
続きますわ。
あ、続きます、
続くわ。だってこれ給食で出るはずなんだもん、
まだ
食堂で出たりとか。
そうですよね、
はい、
楽しみですね。
楽しみですね、
はい、ということで、はい、今日もお送りしてまいりましたエゾシカセミナール。番組ナビゲーターは釧路短期大学教授管理栄養士の岡本雅代さんでした。岡本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もどうぞお楽しみに。